はい、12月8日木曜日17時になりました。木曜日ジンチャンプルのお時間でございます。
よっしゃい、
サムライジャパン、お疲れ様でした。トモキと、
はい、雪の音から今日もひとみです。よろしくお願いします。
ありがとうございます。
にわかだ、にわか今噂のにわかだ、にわかがここにいますよ。
今日はね、サムライブルーのキャップで、はい、お疲れ様でしたと健闘をたたえに
その拍手の
仕方やめて、
この手横にする拍手の仕方やめて、
こうね今のはこうだから、
一回も見てないっす、
ね、熱い戦いを見させていただきました
誰だよ
カビラさん的な感じ。
あ、なるほどね。一回も見なかったな
結局いや、まあまあ一応お店でね、ちょうど流せる時間帯の、まあ、今回のワールドカップの時間帯がね、放映時間がだったから、うん、日本戦が計4戦あったのかな。
どっかは7時とかじゃなかった、19時の。
そうそう、で1個だけ先週、先々週の日曜日かな、うん、11月最後の日曜日ぐらいがその19時のキックオフだったんですけど、その日はちょっとできなくて、
う
ん、
あ、まあ、まだ空いてない時間だからね。
しかも18時から僕とあゆむさんもあのライブ終わりの次の日の日曜日だったんですけど、そのキャンさんの今開発中のシステムのなんか、
あ、事務所でなんかライブやるみたいで、笑い声がうんぬんかんの、
一組5本ネタをやるというね
鬼だよね、
過酷な、普通の営業としても過酷なタイプの、
生き残れるかどうかみたいな。
しかも最初3組あと2組の計5組の各5本、
うん、25本、
25本
お客さんが見るの、
うん、お客さんも大変だったと思うよ、うん、一応 ねモニターとして10名ぐらいかな、うん、何名かあの募って事務所に来ていただいて見てもらったんですけど、最初の3組、僕、ノーブレーキ、ケージャージの3人が、まず2分から3分ぐらいのネタを今の順番で見せた後に、インターバル本当に1分2分ぐらい置いてまた次のネタ2本目、
あ、はい、あと1、1、1ってネタやったら次ちょっと1分置いたら2、2、2のネタみたいな、
そう2本目のネタをまた3組やる、で、はいはいはい、また間 2、3分ぐらい置いたら3本目のネタやるみたいなペースで、めちゃくちゃ速いペースで、
もうあれだ、ランニングだね、もう周回で、もう
シャトルランぐらいの、シャトルネタでしたね。
いいじゃない、日付変更戦のあれですよ、あの開演日だったから、
あ、
そんな感じで、
はいはい、
通常でしたら
通常の ねもうやってた時期は
だいたい3分から5分とか、まあ、7分ぐらいとかの、うん、あのショートのやつをやってた時期ですから、
2本開けてまた次自分出るみたいな、裏走って着替えてみたいな、はい、
そう、でもだから、まあ、ちょっとね話変わってしまうけど、ライブ、あ、まあ、気象締結ありがとうございましたで、先週お休みいただきましたね、すいません、ありがとうございました。お笑いライブ見に来てくれたお客さんが、
はい、
まあ、今回自分なんかきつねうどんがやったのがコントで、はい、まあ、どっちかっていうとちょっと演劇チックな感じでやったのよ。でしたらお客さんが、もう日付変更戦だねって言うから、あ、まあそうですねみたいな、まあ、コントっていうか演劇、ちょっと演劇チックな感じかなみたいな、あ、じゃなくてじゃなくてみたいな、まあ、内容もそうなんだけど、いつもだったら明日から日付変更戦でしょって言われて、
うん、ライブ終わりの日曜日だからね、
そういえばと思って、
うん、
全然忘れてましたと思って、
そう、もう2年ぐらいやってなかったんで、
3年目ですね、
もう3年目 か
やってなくて今3年目になってて、
間2年空いたらもう忘れちゃいますよね。
まあ、言ったらだからそれ以外のこと、
うん、
まあ、なんつうの、その日付変更戦やってたら絶対できないような仕事だったりとかやってるじゃない、はい、このまあ起承転結もそうだし、
うん、
まあ、3年前には自分が起承転結毎月出るとは思わないし、
うん、
ネタどうしようとかも思わないし、で、うん、まあ、YouTube もやらせてもらって、 YouTube でどうやろう、なんかネタやろうかみたいな感じとかも、なんか TikTok もとかって思ってなかったから、うん、結構まあ毎日それなりに、なんていうの、それはそれで忙しくさせてもらってるから、うん、なんかこう寂しがる、まあ、年末だなっていうのもそんなないけど、
あ、
なんか使ってる脳みそだったら、日付変更戦やり始めたら今やってることなんてほぼほぼ無理じゃん。
そうね、だ、日付は10年ぐらいやってたじゃないですか。
7年
7年。
そう、
そっか、去年
だっけ。本当はだから今年が10年目だったんだ
よ。あ、今年が10年目だったのか。
そうそうそうそう。
あ、そうか、そうだ、
10年はやろうって言った10年目が今年なんですよ。
そっかそっか。いや、それこそこの先月言った、YouTube のショートドラマのやつに出てきたときに、久しぶりにリーサーに会ったんですよ、シアターテンの。久しぶりだね、リーサーつ、元気つって、いくつになったって言ったら30になりました。えーってなって。
そうそうそう、だからリーサーがちょうど
20歳の頃に
シアターテンっていう別の劇団の役者さんで、うん、20歳の時にやって、私日付変更戦10周年の時に30歳なんで、オープニングでお祝いしてくださいって言ってた年なのよ。で、なんか事務所でヤンビーに会った時に、なんか日付変更戦がないと年末っていう感じがしないってみんな言ってますねって言われて、
うん、
なんかどっちにしろ年末って感じがまあしないけど、
うん、
なんか今若干そういう雰囲気ではなくなってるというか、自分の中でね、なんかこの別のことでいっぱいいっぱいになってたりとか、
うん、で気づいたらもう日にちだけ過ぎてるから、
そうそうそう、
年末感は感じるだろうけど、日付でその年末感を感じるっていう感覚がちょっともう薄れてきてるというか。
そうだね、もうだから本当にまた日付変更戦やります、制作やります、出演やります、まあ、音響照明とかも本番になったらやりますってなったら、うん、もう起承転結は出ないね。
え、
出ないよ。
そっちを先に切るの？
いやいや、どっちがメインかって言ったら劇団の場合なので、劇団優先ねって言って起承転結出させてもらってるんで、
な
んかもう
新しく始めてった順にやめていきましょう。YouTube と起承転結と
起承転結と YouTube は同じぐらいじゃないかな。まあ、一応キツネうどん組んでたからとか、そんなでも差はないか。
うん、
まあでも、まあ、YouTube はほら昼間が基本なので、撮影は、
はい、
なので、だって自分が起承転結出て次の日もだって、本当だったらその起承転結の日は我が町の小劇場で直隆と二人であれだよ、
仕込みして
練習してる時だよ、音響と照明。オープニングどうするって言ってる、きっと。あと生 CM の練習してる時だから。
ああ、はいはいはい。
からなあ、もうだから3年目か、なんかやっぱ3年で人のこのなんていうの、生活のサイクルってちょっと定着しちゃうというか、
うん、
1年目2年目って抜けないから、あ、そっか、考えなくていいんだとか、あ、やんなくていいんだって、あ、やらないのかだったけど、3年目になると、え、日付変更戦、ああみたいな感じになるから、あ、なんかやっぱ3年って人の生活変えるんだなって。
いや、変えますよ、そりゃ、
ね、思ってた。すごいなんか寂しくもあり、まあ、結局忙しいのかと思いつつ、うん、まあ、7人ライダーがね、まあ、変な話こんな感じでこう本公演のスケジュールが決まってることもあんまないから、いつも日付変更戦を年末には必ずやるって一個決まってたから、
うん、
年末とかこのぐらいの時期に本公演を入れることがないわけよ、うん、で、まあ、次のうち本公演というか公演に向けてちょっといろいろやり取りしたりとか、前の10月の公演の片付けだったり決算だったりもやってるから、
うん、
なんだろうな、だからまあ別でね、大勢で忙しいというか動いてはいるから、なんか不思議な感じだなと思ってっていう感じで書いて、去年の今頃みたいな書く来るさ、フェイスブックで、
うん、
もう4年7年ぐらいずっと日付変更戦の予約表とかさ、なんつうの、告知してるから上がってくるんだけど、タイトルとか見てもほぼほぼ思い出せないね、これどんな作品だったっけみたいな。
それは俺もう3年前ぐらいから出てなかったから
でも2019だけじゃない出てないの、
そうか、だから2020はやったんでしたっけ。
2020はやってない、
やってない、いや最後にやったやつにもう出てないので、
だから2019年は出てないから2019が出てない、2018年から出てない、あ、2018年は出て、
2019のやつは出てないのか。
そうそうそう
そう。え、2012年から始めたってこと？
そう、2012年から始めた。
沖
縄来て次の年だったから。
恐ろしい。
日
付がもう10年前か。
そうだからツイッターに書いたけど、このなんか。まあ、見てもなかなかね思い出せないさってなったら、 もう一回次復活するぞっていう時、これやってもいいんじゃないかなってちょっと思うよね。新作じゃなくて、いろんな台本をみんなで持ち、もう過去にある台本を持ち寄ってからさ。
いやだからその10年分のやつが一応あるから、
まあ、まあ7年分かな。
7年か、
うん、
だからややこしいなまあまあ10周年としてその7年の中のやつの良かったやつをやればいいんじゃないですか、
うん、2013、あこれか、
え2012、もうだからもう全然覚えてないし、そもそも最近フェイスブックを開いてないから、うん、あれです、それも来ないから、何年前の今日みたいな。
なるほどね。だってもう2010、だってあれよ、過去のこの日の10年前、私あの新人公演の稽古してるもん。まだ日付変更線がない、昔の旧事務所で。
え、新人公演って何やったやつですか？パワーとかそういう系。
あ、そうパワー、はい、よく覚えてる、よくわかるね。
いやパワーとか修学旅行、
修学旅行は高校生の市民劇、パワーをやってた10年前は。
パワーは新人公演か。
でその後になんか芝居中に使う声取り中って書いてる、使ったかなそんなので。9年前は日付変更戦やってる。でもそっからずっと日付変更戦だね。だたまに出てくるさ、10年前とかにトモキさん、なんかラジオドラマのやつとか出てくるわけ、はいはいはい、10年前とかトモキさんって言ってるもん。今日はお笑いからトモキさんが来てくれましたパンパンに太ったトモキが、
いつから亡くなったんかな
結構早めだとは思うけど結構最初あれだったよ、ずっと全員さん付けで呼んでた、年下でも。
いやまあそうね、
まあ、だからね、事務所で言ったら、芸歴で言ったら先輩だからさん付けで呼んで、うん、なんかね、前の本当に一番私が入った時の最初のマネー、友寄さんが辞めるって、
はいはい、
マネージャーが辞めるって言って、
はい、
でちょうどその時だから入って1年ぐらいかな、純選手とかが入ってきて、はい、歓迎、まあ、送別会と歓迎会を一緒にやるみたいな、
は
い、でそだあのお笑いライブの後に、
はい、
でその時に隣がひびちゃんだったのかな、ひびちゃんで、であの1日だけやった上がり崎かどっかでやった日付変更戦、はいはい、日々ちゃんも出てたから、えちょっと話せる人だったわけ。
え、出てましたっけ。
出てたと思うよ。あれココリッチとトモキとユージで出てなかった？
いやココリッチでは出てない。
日々ちゃん出てないかな。
僕
と出てないか。
そう、
僕スタッフで来てくれたのかな。
多分誠一さんもその時スタッフで入ってた気がする
かな。なんか日々ちゃんと後ろ姿が似てるって言われて、
うん、
なんか普通に話はしてたわけよ。なんか
そうそう、ショーケースと僕がいたの。
ショーケースだ。
そうそう、りょうさんがいたんですよ。ゆうじさん、
りょうさん、元相方のね、
はい、
ショーケースだ。
3人だったじゃないかな、あの時。え、チャイブさんいたかな。
いやじゃあ出てないかも。でもなんか話してたんだよね。で隣にいて、で敬語で喋ってたら、年下だからなんかタメ口でいいですよみたいな、でも芸歴がって言って、あ沖縄芸歴じゃないからみたいな、あそうなんだって言って話して、でその時の歓迎会で純選手が方言ですごい喋って、何言ってるか分かんなくて誰も笑わないっていうのを未だに覚えてる、
うん、もう全然覚えてないな、その飲み会というか。
未だに覚えてる。
歓迎会、友寄さんの時か。
10年前だね。11年前になるかな。
23歳でした。
私
4年目ぐらいの時か。
誰よりも若いじゃない。
いや誰よりも若い。まあまあずっと一番下だったんで、23の時は4年目で、その年にだから純選手と新都助とか、
あれが入ってきても年上なんだ。
そう、純選手が上だし、新都助は一緒だし、ジャンクトップ年上だし、まあでも社会学光るみたいなのが下がいて、まあ言ったらその1年前に鈴崎と、すっとこ、
はいはいはいはい、
まあそばショーとかが入ってきたのかな。
は
あ、最初の3年、4年目ぐらいまでは僕ずっと下だったんで、一番。
歴史あるね。
はあ、10年前が23。
まあまあまあ、今33だから単純計算ね。
やばー。
そんなこと言ったら29か。ああ多分28ぐらいだから
、
11年前だよ。その多分。
まだ20代だったんですか。
まだ20代でした。言っても入ったのが27とかで遅いからね、私も。
ああはあ。
芸歴、 ちょうどだから引っ越したのと、もう芸歴がほぼほぼ一緒だから12年目になるから今。2011年でこっち来たからもう来年で13年もえと一周するよね、はあ、移住してから。
私今15年目なんですってお
めでとうございますおめでとうございます先輩。
ひっそりと
先輩おめでとうございます。
9月に、はい、やばいな。
ああもうだからね、もう本当にだからもう何回か言ったかもしれないけど、私はもともと劇団に入ったつもりで、芸能事務所に芸能事務所って知らずに入ってるから、うん、ラジオえオーディション、え映画 CM、うん、みたいな。
ああそっか、まあまあそういうことになりますもんね。そうそうそう、芸能事務所の中の劇団部門に。
そうそうそうそう、で私本当にほぼほぼなんか劇団の人と喋って、はいじゃあ入団ね、うんって言ったから会長とも話してないのよ。そうだからずっと言うけど、私まだオリジンに所属してるかどうか、所属してるかどうかは不明よ。
いや毎年作るカレンダーに載ってるから所属にはなってますよ。大丈夫です。
あれが契約書なんだ、あっちの事務所。怖いな。あんなんでいいんだ。
あ載ってる、大丈夫だ。あれ俺載ってないみたいなのは今後出てくるかもしれないけど、
ね、そうそう、だからもうね11年前だから今はね TikTok やって Twitter やって YouTube やってとか、うん、気象転結出てなんて、大腕出てなんて想像つかんよな。
あまあ10年後にね
10年後にね
劇団に入団した
27歳で、右も左も分からず、方言、純選手の方言も分からず、なんだこの、
いや純選手の方言俺らも分からんかった、
なんだこいつと思ってたのが、
う
ん、
あジョイマンさんだ
なんだこいつと思ってたの。
ジョイマンさんだ。
なんだよ
なんだこいつってジョイマンさん。
あそういうことか
言い方がそれだった
かなと思った。
いや違う
で思ってがね、今一緒に純選手と YouTube やって、
あそうか、
純選手がやってるコントを私がテロップ入れて標準語に直してとかしてるからね、人生ってわからないね。
ね10年前ね、俺のサッカーの話どこ行った。
ああしてたね、別にでもごめんそんなにいいかな、トモキがしなくてもみんな知ってるよ大丈夫よ。
いやじゃあサッカーの試合動向の話は別にどうでもよくて、
うんうん、まあ、どうでもいいって言い方もあれだけど、うん、
いや それこそだからもうみんな言ってるしニュースで出てるし、もう言ったらもう月曜日ぐらいの話だから、もう3日も経てば、まあ
ね、そうね、もう 旬は過ぎてる。
そうそう過ぎてるからいいんですけど、すごいそのうちでお店でこの放映をしてたんですけど、うん、最初の2階はそんなにまあ人来なかったんですよ。
あとドイツ戦と
スペイン戦かな。
ん？なんかもう一個はなかった？真ん中負けたやつ。
コスタリカ。
コスタリカ。
コスタリカ戦が19時のやつだったから、ね、放映はできなかったんですけど、一応どっちも歴史的快挙って言われた試合流したんですけど、うん、まあでもうちもともとそんなにスポーツを毎回あえて流すかって言われたら流さないから、
まあそうね。
そんなにがっちり告知もしてなかったのもあって来なかったんですけど、うん、その決勝トーナメントいったこの間のクロアチア戦がもう予約でもう満席になって月曜日からみんなで応援しようみたいな空気になってたんですけど、まあ、あるねその先輩のお連れ様、まあ、5人ぐらいとか7、8人ぐらいで来てくれたりとかのグループで来てくれたりした中のとある席の一人の女性がもう癖すごすぎて、
応援の、
はい、僕はだからもう最初の挨拶の通り超にわかなんですけど、うん、もう今回のこれしか放映してるのしか見てないし知らんし、うんうん、もう私はめちゃくちゃ知ってますドヤーを声の声量と声質で周りに聞かせるという
能力を、よしよしよしよしみたいな、なんか解説しろね。
そうで試合始まる前からまあみんなも早めに来て、うん、席取ってお酒頼んで飲みながらで、もうこのアベマで全部放送してたんですけど、
うん、
であとまあ富士とかいろんな、うん、でアベマで流してたんですよ。そしたらアベマは試合開始前からその前の情報とか、
うん、
前回の試合のハイライトとか、
もう
このグラウンドでちょっとアップしてる選手の様子とかを流したりとかをしてたんで、うんうんうん、その余韻助走として流してたんですよ。
はいはいはい。
したらそれを見ながらの解説が始まったりとか
を
されてまして、最終的に、うん、まあ、PK 戦までもつれて、
はいはいはい、
まあ、3-1 で PK も負けたんですけど、 PK 終わった後結構みんな意気消沈してるんですよ、負けて、
まあ、まあそうだよね、
くそ、もしかしたらね、勝てた試合だったなみたいな、ねえねえねえ、うわでも前回大会優勝準優勝ぐらいのクロアチアだったし、そこに先制してみたいな、うん、ちょっとみんなどんよりもしつつも、いや、よかったなっていう、まあ、
自分でなんとか奮い立たせようじゃないけどね、
このカウンターでね、座ってる隣の連れと、そういう話をしながら、うん、いや、でもいい試合だったなみたいな、あれ、あっちゃ興奮したからなっつって、そのハイライトとかを見ながら言ってる中、うん、誰よりもすごい声量と声質を持ってるから、うん、めっちゃ声通るんですよ、うん、あれはね、3本も止められたらね、だ、う、め、ん、だよみたいなことをめっちゃ言ってて、マジで怖くて。この人マジでこの周りのテーブルの人たちに何かされんかなぐらいの声量 で一緒にそう一緒にその来たグループの人たちをめちゃくちゃ変なしてて、なんかね久しぶりにあんなあのこの言葉使うのも久しぶりだけど KY な人を見たというか、あれはすごかった。あのしかもね、あの今回のこの試合をね、まあまあ言ったら見に来てた方が いたんですけど、うん、その人が試合中もずっとツイッターでちょっと苦手な人がいますと声が大きいですと試合中書いててあなたがレッドカードですみたいなのを書いてたんですよ。それをまあ元スタッフのつるちゃんっていうカメラマンやってるのも見に来ててカウンター越しで、あのハーフタイムの時につるさんがそれ見つけて俺にトブキ見てっつって見せてきたから、
いやだそんな場行きたくないけど、
いやだからもうめっちゃ変なして、いや試合中もめっちゃヤジ飛ばすんですよ。
へ
え、あサイド行かなきゃダメじゃんとか、
男性女性、
女性です。
へえ、
もうだからそれの人の解説的な声とか聞こえるたびに僕と鶴さんだけうっってなってチラーってそのツイートした人の表情を伺うともうはーって顔してるから、それ見て俺ら試合どころじゃなくて
注意はできないの、もう他のお客様いるんでもうちょっと声控えていただ
い
て、
いやなんかその感じじゃないというか一応応援ムードではある、その試合中は
なんでただ応援してる、じゃあ見せるなよっていう感じになっちゃうの
なりそうな空気感の方でもあったのかな。いやもうなんかもう面白かったではあるんですよ僕からしたらうわで試合終わった後は本当にうわめっちゃ KY だなと思ってやばいなと思ってて、
いやだ
皆さんも気をつけましょうね。
まあね、本当 に,
周りの人
にみんながねあの楽しめるというか、まあ、応援はそうなんだけど、あだからさあなんかね、うーん、
だからねあれの時一緒に応援できたのは面白いけど、はい、いやいやもうだからもう最後は試合終わった後は僕とか M さんとかがいやまあお疲れした日本お疲れした皆さん残念でしたけどみたいな、なんかめっちゃ空気変えようとして声出しして。いい夜を過ごせました、侍ジャパンありがとう。
いやムカつくな。
はい、というわけで一旦 CM 行きまして、メールツイキャストを紹介していきたいと思います。メールアドレスが origin@fmnaha.jp すべて小文字で origin@fmnaha.jp となっております。懸命に模型オリジンチャンプルーあてと書いてメールをお待ちしております。それでは一旦 CM です。12月8日木曜日10時24分になっております。木曜日ジンチャンプラーでおります。
はい、はい、さっきちょっと言ったけど、
はい、
あの全然、ま、全くもう触れてなかったんだけど大腕受けてまして、
ほう
きつねうどんで、
ほう
で、まあ、1時通って、
はい、
2時この前日曜日に行って、まあ、結果ダメだったと。
ああ残念でございました
。はい、1月2日はしんとすけとオリジンからはしんとすけとすっとこどっこい、
はい、が決勝行って、敗者復活はオリジナル
オリジナルはいないですね、はい、なので、はい、決勝で2組応援していただければと思いますので。
俺今回あの O1 グランプリエントリーしてなかったんで全く知らなかったんですけど、その日曜日に最終予選やってたのも知らんかったし、オリジンからはすっとことしんとすけが残って、敗者復活はオリジンいないですけどねっていう話を今言ったんですけど、これ知ったのも昨日ですね。
出なくても興味は持とうよ、同じ同じ事務所なんだからじゃなくて芸人なんだからさ。
いやもう O1 を見てる暇が全然なかったな。だ1回戦のネタがなんか見れて投票とかあったじゃないですか、
うん、ああまあなんかでもあんま別に関係はなかったみたいね。い
やだから俺あれ見てないですよネタ、
視聴者回数、
あれ
視聴回数
まだ見れるんかなと思って昨日ホームページ見たら、うん、そのホームページから大体見れるじゃないですか、うん、ホームページにもネタのその動画らしきものがなくて、うん、見れなかったんですよ。
じゃ見れなくなってんのかな。
そう、それで結果のその表を見て、あ、もう結果出たんだって。
あ、なるほどね。あ、そうそう、二次最終予選終わってたんだと。
そう。
そうそうそう。
あ、それで歩さんはあの今年は終わりました、お疲れ様でしたみたいなの
をいろんなもんがこうあれなんだ。
SNS に上げてたのが、点
と点が線になったんだ。
後からつながって、ああってなって。すいません、全然見てませんでした。
そう、なんかなんだなんだ、まあ。去年はあベンビーズでベンビーさんと一緒にやって、で、まあ、今年はきつねうどんで出そうって言って出して、もう出させてもらって、あの予選がこの、一次予選の下の順位からだったわけ、
はい、
だからうちら3番目とかだったから、6時20分ぐらいにネタやって、はいはい、結果発表がもうほぼほぼ9時ぐらい
は、
でその前も1時間半ぐらいあの準備で待ってたりとかしてて、
はい、
もうずっとあれだったよね、なんかあの芸人さんとそれこそすっとこのすっとこどっこいのデビューがどうだったとか、誰々と誰々が同期だったみたいなとかっていう話をずっとしてたね。
へ
え、歩がその時、だから歩がその時ピンで出してるっていうのもそこで私も知った、
あ
歩一人なのみたいな。
そうそう、あの一次予選の結果のこの順位のやつでは普通にノーブレーキで出てたから、
ノーブレーキってなってたからね。
今回は歩さんピンでね出場したんですよね。
そうそうそう、
歌ネタかな。
いやでもね、またなんか変な空気というかさ、うん、なんかあの漫才だったのね、キツネうどん2回戦のネタ漫才だったから、はいはい、なんか別に言ったらこのそこの場所でやんなくてもいいですよみたいな、リハーサルしなくてもよかったんだけど、うん、結構動く人いますかみたいな、オリジンさん漫才やる方で結構動きある人いますかみたいなってのがあって、あちょっと動くかもみたいな、どこまでがこの動くに入るかが分かんないけど、うん、ちょっと動くかもしれないんでやっていいですかって言って下行って、でそれまでも何回もこうセリフ合わせしててから、あまあまあできるかなみたいな、まあ大丈夫でしょうって言って下行って、もうやったらもう神っ神のセリフ忘れまくりで二人して、リハで一回通していいですよって言ってやったら、もううどんちゃんも私も神っ神のセリフ忘れまくりしてから
緊張したんだ。
緊張して、
やっぱいやでも雰囲気違いますからね、あのスタジオというか、
しかもスタジオがもうキンキンに冷えてるわけ、
はいはいはい、
寒ってなって、はい、その中でなんかね、もうまだリハだったから審査員ないんだけども、はい、サンパチ正面にはもう
審査員席がね、
そう審査員、そうカメラ、審査員席があってカメラあって、カメラに向かってだからネタやる形になるじゃん、
はいはい、
だからもうなんかもうわけわかんなくなっちゃって、どこ見ていいのかわかんないしで、なんかうどんちゃんのこのわーびっくりしたみたいなセリフがちょっとまあ言ったらアドリブじゃないけど、まあ、その時の出てきたセリフでいいよみたいな、ウリヒャーとか、
うん、はい
は
い、
アガーとかなんか言ったら、なんか急にハゴーって言い出してハゴーと思ったらその後のセリフ飛んで急にハゴーってやーみたいな感じでやって、もう戻りながらよかったねやっといてこれ本番だったら本当にもうなんか怒られるレベル、
あ
お前ショーレースでこれはダメだろうっていうレベルの間違いを、なんか緊張感をしてたから、
あ、まあ、でもまだ O1 は大丈夫というか、優しい先輩方たちが見てるから、ま
あ、だけど、いやだからもうなんかもう本当にいろんな緊張感だなと思って、
いや O1 は O1 でまたやっぱその独特の緊張感あるし、あのスタジオでネタ披露する、
ね、まあ、別にどっちがどうとかじゃないけど、うん、バイアスロンってもっとなんかこうシビアというかさ、
うん、なんかもっと厳しいイメージあるじゃないですか。
そうそう、まあ、県外のから審査員の方呼んでとか、うん、
で一次予選とかも、まあ、一人ね、リモートで見てもらったりとか、村上さんは
とかしてるからなんかもう大腕はマネージャーの時に本番だけか予選は見に行ってないかな、
うん、
あ最終予選は何回か行ったかな行ってで本番は
ウィングシティじゃなくてメインプレイスの時は何度か行ったんじゃないですか、
う
ん、
あ行ってた行ってた
ウィングシティは富城でした
江森さんが来なかった事件ね結果発表の時に
そんなのありましたっけ
あったあった OTB さんからもらってた結果発表の時間と OTB さんが持ってた結果発表の時間がずれてたわけ4時発表ってうちら聞いてたんだけど、うん、なんか OTB さんは15時発表で動いてたわけ
はいはい、
で江森が予選のネタが終わって結構、終わってなんか時間あるねみたいな感じで一回家に帰ってたみたい、
はいはいはい、
でも巻いたらもしかしたらやるかもしれないなんか早めにやるかもよみたいな感じの話はしてたんだけど、はい、それにしてもだから OTB さん1時間早くやるつもりでいたから、うん、それにしてもの時間で結構早めになっちゃってで結果発表みたいなやりますよって言って江森がいない江森がいないっつってで電話してどこにいんのって言った。家ですってって。結果発表始まるよって言って、呼ばれて。
あ、そうなんだ。
そう、しかも2位とかだ、2位か1位とかだったから、予選通過が。だから早く呼ばれるさ。で、7位ぐらいの時に江森が到着したみたいな感じで、いじられ、まあ一応本人、まあ言ったらスケジュールが巻いたりとかしたから、まあね、江森は悪くないんだけど、めっちゃいじられてたなと思って。
全然覚えてないわ、それ。全然覚えてない。
びっくりだよね。だから O1 ほらいつもまあ最初の日付変更戦の話でこうね日付変更戦のアンケートアンコール公演の千秋楽の土曜日と敗者復活戦のヒープーホップの生放送でネタをやる日にちが被るのよ、はい、絶対に
そうですね。
そうだから芸人によく敗者復活じゃなくてストレートで決勝行けよって言ってた自分もう二度と言えないなと思って
そうね、ストレートでいけないんだったらもう敗者復活に残らんで
って言われてたから ココリ
ッチいつも敗者復活残ったりとかし
てたから
す
っとこどっこいとココリッチは大体残るのよ敗者復活に、うん、だから
もう、ね、蕎麦翔と友樹がいない
そうそうそば一番日付変更戦の出演数が多い蕎麦翔と友樹がいなくてもうこれがあるからなんか上演作品変えたりとか、うん、まあ事情が11位の作品やったりとか、
中編コントを
そうちょっとなんか変えたりとかして、
コントじゃないか中編作品をね
やったりとかして、
ダルマ返しをやったりとか
やってましたね、そうそうそうだからストレートでいけよみたいなまあ激励の意味も込めてよ、絶対決勝いけよっていう激励の意味も込めて、うん、敗者復活残るなよ、過去スケジュール管理がめんどくさいからって言ってたけど、うんうん、もう多分復活して、ともきとかそばしょうが出てくれるってなって、もう二度と言えないなみたいな、野外番系って言われるんだろうなと思って。
いや、多分来年ね、もし日付やることになったとして、うん、俺ら出てますっていう、その過程の話ですけど。うんでまた来年きつねうどんで大腕受けてて敗者復活に残ってたとしたら、うん、俺とそば翔は全く同じこと言うかもしれないしそれはもう言わんと絶対あれストレートでじゃないと言ったらダメなんじゃなかったでしたっけつってこっちのねあれくぶる大変だからねつってい
やお二人ともお二人ほどそんな出演数もないですし日付変更戦に
いやでもね本当にそうなったら俺らはもうそれは言うしかないよ
いやもう日付変更制やるなら O1 は出られないっすよ
まあそうだそうだろうな言ったらそのアンコール公演のそれを組み直したりとかやる人ですからね
そう本当
に秋山さんが
でどうする音響証明できる人いるって聞いて考えていないいないって言ったらじゃあここまでは私がやるからここからあとは直高やってみたいな人だから
この日平安来れんの
そう日付がねなんかそんな話か言ったら戸口さんテンブスの戸口さんが、
はい、
なんか来年復活希望って書いてたけど、まあでももう収束宣言が出てからかな出た次の年かな
あもうなんか、ね、結局なんか今年もねまた
今じわじわ今またちょっと増えてきてどうなるかみたいないろんなイベントがどうなるかっていうところがあるからこの状況でやってね中心あんだけの人数いろんな劇団さんとかフリーの役者さん集めてそうそうねやりますよって言った直前であれもできないし誰か一人がかかっちゃったりとか、
うん、今年もというか今がだからそのもう結構街とかは結構もう戻りつつある感じの雰囲気になってるけど、うん、やっぱ結局じわじわ増えてきてまたみたいな感じになるからそうそうそう、ね、完全に その収束宣言みたいなのが、
ね、1年目の時にね誰かさんがインフルになってそういう大変さは知ってるからさ。
え、2年目じゃなかったで
しょ。いやそこかそこか、突っ込むとこそこだったか。
いや1年目は僕と、
あ出てない、
あ、で僕と新とそば賞とかがいたけど、2年目、
そうだそうだ2年目だ、江森がやってくれた
もん、江森さん、ノーブレさんが出てた時で、
あんだけ芸人が出てる年でよかったね、逆にね。
しかもでも僕がやるやつ、あゆむさんと一緒に出て、僕がやる役をもう結局本を書いた山田京楽さんがやってもらったらしいですね。
うん、そうそう、江森もやってたよ。
あ、そうなんですね。
俺が書いたやつだからっつって、
あ
後輩がこんなのあれだから責任俺が取るっつってから、
すいませんしたっ
つって。初演はあれだ、最初の年は遅刻だ。
いや最初の年は一発目、初日の一本目のやつ俺ね、セリフ飛ばしたんですよ。
あれ遅刻したからじゃないんだっけ。
いや多分違いますよ。
あれでしょ、土下座してる写真でしょ、はい、未だに出てきたら、
あれ未だに出てきたのはもう本当に未だに覚えてるのは僕と新と、う
ん、新谷さん、
新谷さんでさんちゃんさんで秋山さんがキャビアテンダントの、この中にお医者さんはいませんかのあれだったんですよ。
耳鼻科ですみたいな、はい、いや関係なんか、いや役に立たないとかね、
私が見ましょうみたいな、あなたは精神科医ですいや違うんです、
メンタルが大事ですみたいな、なんか
どなたか外科医の方はいませんかみたいな、
なんか最後喧嘩するんだよね、なんかっていうコントというか、まあ、コントチックな、新が書いたのかな、
いや、
検索そうかな、加藤さんかな、
多分、
まあまあ結構お笑いのねあれで、まあ、ただちょっとテンポが必要というか、
そうで倒れるのがさんちゃんさんで、最後一応起き上がるっていうやつで、よかったよかった的なやつだけど、俺が出ていった二言目ぐらいのセリフを俺が飛ばして次に繋がらんくなって、うんって変な時間ができて、まあまあまあみたいな変な空気にしたんですよ。
なんか新谷さんと新が一生懸命まあまあまあまあまあ
で裏戻った瞬間にすいませんでしたっつって土下座したっていうのは覚えてます。
なんかだ、そうそう、その初日がなんか遅刻か、まあ、なんか用事があってギリギリの入りでセリフ回しができなかったんだよ。でセリフ回しができなくていざ本番って言ってやったら飛ばしたから、だからだよって言って土下座してたんだよ。そうだった気がする。うん、なんか
セリフ飛ばしたのは覚えてる。
そう、なんか私どっちかというと遅刻のイメージがあるんだよなあれ。
へ
ー、まあいろいろあるよね。
いろいろあります。
いろいろあるよなんだら本当に10年前11年前の方が覚えてんだよな。だから2019とか18とか
間も全くっていうか、細かいこと言われたら全然覚えてない。
見たら思い出したりとか、まあ、自分が出てる作品とかは、うん、なんか本当によっぽどのハプニングがあったとかだったら覚えてるけど、
あれいつかな、2014か15ぐらい間ぐらいの時に何回かやった時に初めてほぼ喜劇じゃないやつに出たんです。
怖いやつ。
いや、怖いやつは僕が出た最後の年にやりました。何だったかな、名前忘れた、そして一人だけになったみたいな。
ああ、アガサクリスティだ。
アガサクリスティの
誰もいなくなったの、
誰もいなくなったっていう、
コウジュンさんが書いたやつかな、
コウジュンさんか京楽さんだった気がする。コウジュンさんだったかな。途中までは、まあ、ちょっとコメディチックなんですけど、最後一気にシリアスになるっていう。
あれか、それこそ本当に探偵のやつだ。
そうです。
あったね。
そして一人だけになったかっていう、平安さんが最後セリフを言って、で
銃声で終わるやつか。
暗転して銃声でパーンって、でその平安さんに銃を向けてるのが僕だった。
死んだと思わせてみたいなね、
は
い、
そうそうそう、なんかそんなやつ。それは覚えてる。初めてそのがっつり喜劇しか、もうコメディしか出てなかった中で、
お客さんもだから芸人が出てるとさ、うん、あれ笑いじゃないのみたいな、なんか
もうじゃあこう芝居なの、コメディとして、
トモキさんが出てるのにこれ笑わなくていいのみたいな空気あるよね。
そうそう、だから途中まではわははってなってた、急におおってなっ て
深夜さんもそうだったの。だから
あ、
まあ言ったら、でも一このもともと日付変更戦って60ショート、うん、1作品5分前後の作品を、まあ、50本か60本用意して、A から F1、1パターン10作品で、A から F の6パターンを作って、まあ、それを日にちランダムでやるっていう、まあ、もともとはシステムなんだけど、だから コメディコメディシリアスだと思う。そのシリアスをもう開いた瞬間に笑うんだよね、お客さんが、うん、もうコメディに出てた人がシリアスに出てたら、え、またこの人なんかおかしいことやるんだろうみたいな会場の空気になってるから、
そうそういうキャラになってしまう。
そうそう、なんかお笑いなこと言ってなくても笑っちゃうみたいな、うん、わ今のとこで笑うかみたいな感じで裏でもなんか あーってなる、なんか、
だからそのね順番も大事だし、そうそうそうそう、でも出番とかもあるし、
あるし、まあね、だからいろんなこのジャンルの作品、そういうサスペンスだったりコメディホラーとか、うん、まあ、なんかちょっとホームなんていうの、あのほんわかするちょっと泣ける作品とかをやるから、うん、あのまあ、それを一日で楽しめるっていう醍醐味なんだけど、うん、だからもうあの深夜さん、深夜さんが総合演出でこう、ね、作品の順番とか考えるけど、もうすごい重たい話、まあ、言った戦争ものとかの話の後にコメディやると、もう本当に空気がさ、マジか、うん、こっからもう一回やんなきゃいけないのかみたいなやりづらっつってい
い、ね、とか、そうね、本当にシリアスなやつめちゃくちゃどぎついやつ来たりとかするから、京楽さん書くやつとかね、
そうだから、でももうお笑いで言ってたもんね、やりづらっつって
うーわっつって、
これの後かやりづらいな、いよし切り替えて頑張ろうっつって、
楽しいのもいっぱいあったなチンチン剣道とか最高だったからな、シリーズ
あれはだってもう2年続けてやったもんね2年か3年やったもんね、
最高だったし、あの正義のヒーローみたいなやつも、
あ、
これはゴーシさんが書いたやつかな、
あ、やってたね、
これ出たんですけど、あれも楽しかったしな、
深夜さんが息切らしすぎてカーテンコールで挨拶できないっていう、ね、これ深夜さん、あれカーテンコールの挨拶どっちやりますって言ったら、いよいよ俺やるよって言って、で最後がそれだったんだよ、ともきとリエスさんとかのやつかな、はい、なんかすっごいなんか結構あの、まあ、お笑い ながらのちょっとした盾みたいな感じがあって、うん、で終わってカーテンコールで全員出てきて、でもなんかって言って、で、私の方を見て、もう指で交代チェンジじゃないよっつって。
あと、いまだに言われるのは、あのタイトルあれなんですけど、あの、チンチンが大きくなったっていう、
あ、
これも京楽さんが書いたやつなんですけど、
まあ、なんかそう思わせといてのあれだよね、
変な作品と思わせといて、めちゃくちゃ泣けるやつっていうやつ、いまだに言ってくれる方いますね、
あの
ジャッキー、あれ最高でした、ワンチャンっつって、僕、犬役だったんですけど、
そうだから、あるよね、なんかあれいいねみたいな、うん、よかったねみたいな、
やっぱその見た時で、やっぱ印象に残ってるやつで覚えててくれてるから。めちゃくちゃありがたいし、
だからこのあれだね、なんかこの、まあ、3年なり、まあ、多分来年もちょっとまだ今の、まあ、言ったら前も言ったけど、あれやる始めるとしたら6月ぐらいからも動き始めないと準備ができないから、うん、今の時点でこのコロナウイルスがまだ落ち着いてないので、まあ、来年もちょっと厳しいかなと思ってるんだけど、例えば再来年やりますってなったら、うん、あの1年間であれだね、なんか 何やってほしいですかって言って、
アンケートというか、そうそうそう、やっぱ投票みたいな、
アンコールアンコール上映みたいな、う
ん、やってもいいかもしれないですね。
そうね、まあ、だって本当にだって今まで60、まあ、毎回60作品じゃないけど、うん、まあ、1年50作品だとして500作品はやってるってことでしょ、
まあ、350か7年だから、
あ、350か、
そう、
350作品はあるんだよ、うちら、うん、
もうだって1日1本何かで上げたとしても約1年回せるぐらい、
丸々1年できるんだ、うん、まあ、5分しかやんないけどね、マジ、うん、でだからあれだもん、きつねうどんのネタとかどうしよう今月とか、本番ちょっと近、オゼの本番ちょっと近くてどうしようかなと思ったら、マジで過去の日付変更戦のネタとかちょっと探るもん、
あ
だし、まあ、言ったら自分がこう、ね、きつねうどんのネタと、まあ、うどんちゃんも書くけどきつねうどんのネタとか書いてるから、あ、これこのままもう日付変更戦でできるじゃんみたいな、
あのね、一回ね俺やったことある気がする、高純さんが昔その日付に出した脚本を、あのもうフリーで使ってくださいっつってブログかなんかに上げてたやつで、僕とそばショーでやった、なんかドライブしながら、あのクラクションじゃない、あのウインカーの音とかだけが鳴るだけのやつがあるんですよ、タイトルだったかな、
覚えてないな、
調べときます、ちょっと CM の間に一旦ね、また
そうですね、
CM、はい、挟みますけども、
はい、
あの作品良かったなって、もし見た方、あればツイキャスでもメールでもお待ちしておりますので、てかツイキャス読んでなかったですね、すいません、またこの後読みたいと思います、はい、一旦 CM でございます。
毎月第4土曜日はオリジンお笑いライブ。今月は12月24日のクリスマスイブの日、ゲストに初恋クラモニオさんをお呼びして豪華にお届けしますよ。18時半会場、19時開演、天物ホールにてやってます。チケット2000円、配信もあるよ。
ライブなんだったっけ。
気象転結。
いや気象転結、気色ないから。
ガチョウ転結。
いやガチョウが転結するライブじゃないから。
西堀圭のおけつ。
いやそれは見たい人いるの。それは
ニルマスカラスかな。
いや全然違う。気象転結。
はい、12月4日木曜日10時45分になっております。木曜日ジャンプでやっております。
はい、ツイキャスありがとうございます。柴田ロカ博士さんが、荒垣はいないよー
と。いないよ
いないよー。あんつばさんこんにちはと。
こんにちは。
10年前35茶合。
あら、りなさんばんは。
ホームページの紹介欄にも写真出てるから大丈夫よと。
カレンダーだけじゃなくて。
つるちゃんカメラマンのと。
そうです。
日曜日配信見たかったけどなかなか配信されなくて寝ちゃったって。
日曜日
あれは配信されてるのかな。
大腕のやつ。
そうそうそうそう、なんか配信するかもみたいなこと書かれてたけど、多分でも敗者復活はまあ生放送中なんであれですけど、うん、とあれだと思います。決勝戦を配信するんだと思います。
あ、じゃあそれの予約ページみたいなのだけずっと見てて待ってたのかな
かな。なんかこの配信についてもなんかちょっと書かれてたんだけど、私もあんまり理解ができなくて、
うん、
とりあえず決勝は、決勝じゃないや、二次予選はしないっていうことだけ聞いてた気はする。
あはは、まあまあね、二次最終予選はしない。
そう、もうね。
だから O1 で言えば、僕らが入った時の最初のそれこそ4年、5年ぐらいまでが今のスタイルだったんで、うん、スタジオでやる。
あ、そうなんだ。
もともとそれだったので、でエントリー数も増えてきた。で、もうその最終予選から、うん、ってか、もともとは予選なんて1回しかなかったんですよ、最初の。そこから8組選ぶだけぐらい。
1次の次がもう決勝だ、テレビだったんだ。
はい、
へ、
最初だって言っても20組30組ぐらい、もう本当ほぼオリジンと FEC だけぐらいの参加 しかいなかったから。だけどその小刻みさんが3連覇した後の次のチャンピオンがドラゴンエマニュエルが取ったんですよ、フリー。
あー、はいはいはいはい。
アマチュアの応募がめちゃくちゃ増えて、
俺たちも、まあ、出られるんだと。
そう、出られるし優勝してるぜっていうのもあって、そのめちゃくちゃエントリー数が本当に倍ぐらいに増えたんですよ。
へ
え。でこれ1回でできんなってなって一次予選をやり、
うん、
で最終予選っていうのができて、
うん、
で最終予選も最初もう行ったらスタジオでやってた。
へえ、そうなんだ。
けどそれももうイベントとしてお客さんのこの投票を最終予選からやろう、うん、点数をっていうので、メインプレイスの特設会場でやるようになったんです。
あ、
だから逆に僕らは特設会場でやるのはもうちょっと、
あ、そうなんだ。
予選の緊張感というよりは、
まあ、もうちょっと
勝てば残れるライ勝ち残りライブに出てる感覚っちゃ感覚だったんです。だからなんかまだ楽だったんです、この気持ち的には。
あ、まあまあ、でもそう、ね、まあ、お客さんがもうすでに見てくれてるしね。
そうそうそう。でやっぱ通りすがりの人とかも見てるし、結構人集まるしみたいな、
まあ、本当にお祭りのなんかイベントみたいな感じだったからね。
で MC はヒープーさんと、まあ、最初の頃は多分ロマーシアがやってたのかな。
あ、最終予選も、
はい、ヒ
ープ
アップの
あ
MC を、
うん、
ヒップホップやってた2人が MC やってくれてて、うん、途中からアーリーに変わったりとかはしたけど、でもあっちでやってたの方がメンタルはすごい楽だったけど、またこの、
まあ、コロナでね、
コロナでだったかな。でも O1 はまたスタジオで最終予選、うん、で戻った時ぐらいから久々にこのピリッとした緊張感を味わって。
あ、そうなんだ。
2年前か3年前の予選最終予選いた時に、
マネージャーやる前、マネージャーやった年、マネージャーやる前でも本当にそれこそね、芸人と絡むことなんてほぼほぼなかったから、バイアスロンの2年目だったのかな。だから O1 で言ったらどんぐらいか分かんないけど、だからバイアスロン1年目に小刻みさんが優勝してるのも知らないぐらいだった。
あ、
オリジンにいたけど、
はいはいはいはい、
なんかあそうなんだ
ぐらい。そっか、第1回を知らない、
知らない。だからその3連覇してる、その O1 を3連覇してるとかもそこまでなんかへえみたいなぐらいな感覚だったと思う。マネージャーやるまで小刻みさんと喋ったことないから。
あ、だから第1回はしゃもじさんが優勝して、第2回3回4回を小刻みさんが取って3連覇して殿堂入りってなったんですよ。
だからね、出てないとかってそんなイメージしか多分なかったはずな。
そうそう、だその最初に優勝した年が2008年なんですよ、
小刻みさんが。
2008年の1月の O1 グランプリで優勝した。僕その年の6月に入団してるんですよ。あれ違う、前の年かな、2009かな。
今15年目でしょ、2008年じゃないじゃん。
あでも2008かも。で2連覇をかけたやつに出たのを、僕は O1 1回戦で落ちたから、その普通にあの高校の時の OB 会に行ってバスケしながら当時まだあのワンセグが見れたんですよ、携帯で。
はいはいはいはいはい。
OB 会の会場でワンセグで優勝したのを見て、毛利さんにメールを送ったのを覚えてる。おめでとうございますっつって。まだ1年目のペーペーが。っていうのを覚えてる。
2連覇おめでとうございます。マネージャー1年目で多分、バイアスロンでリップが優勝して、マネージャー3年目かな、あの時は。で、か2年目で、あの、順渡助が優勝してみたいな。
はいはい。
覚えてるなぁ。ベンビーさんが優勝したときはテレビで見てたのかな。
ああ、
あれが2011とかじゃん。11
か。あ、11ぐらいか。
あれぐらいじゃない。
いやもう全然覚えてないな。
いやだった気がする。なんかベンビーさんの優勝は見てたんだよな。でもマネージャーではなかった気がする。ベンビーさん優勝で出てくるのかな。
俺多分調整室にいた覚えがあるな、ベンビーさんのとき。
2014年かな、違うな、なんか誰かのツイッターが出てくるな。
12かな、覚えてないな。
2012年だ。
2012ですよ、
ね、あ、じゃあ沖縄来た次の年だから本当にそうだ、オリジン入ってすぐだ。
あ、でもテレビで見てたんだ。
あ、多分テレビで見てたんだね。
あ、うちの事務所
の人たちが出てる、こういうのもやってるんだみたいな感じなんだはず。
あーはーは
ー。ちなみにマネリーマン三上さんのブログで発見しました。検索したらマネリーマン三上さんの、
三上さんがじゃあオリジンになんか関わり出したのってそれぐらいの時なのか、2012年なのか。元気かな。
大好きなオリジンさんからの優勝者って書いてあるから、もしかしたらまだそれこそテレビで一緒に見てるかなっていう感じなのかな。
そう、多分もうブログでオリジンのことを書いてるってことは何度か顔出してくれて、一回ライブに出てもらったのかな、確か。最高だったな。
ツイキャスの方で、はい、メイキングひなさんがこんにちは、久々に聞けた
と。よかったです。
今からかき氷食べて帰ります。寒いよ。
まあでも今日、
ね、まだまだ今日はちょっと暖かいけど、もう冬です、風邪ひかずに。沖縄大好きさんがこんにちはと。
こんにちは、
いらっしゃってます。
こんばんはですわ、ね、外の暗さで見たらまだ18時にならないのに。
この後ですね、あの19時から、
はい、
天仏さんの方で、天仏ホールの方で前平商店。
ああそっか、
そう、今日キャンさんと、あとヒートシーさん、ヒープーと、もともと福永さん、ハットーさんか、ハットーさんがそうやったんだけど、
ミーカーさんだ、
そう、ゲストとしてミーカーさんがいらっしゃって、なんかあのステッカーが販売されるらしいしか聞いてない、
うん、そうらしいしか、
そうそう、本当に販売する、なんかこの後受付で入るんですよ。
あ、
でだからラジオ前にちょっと寄ってきて、なんか準備するものあるかなとかっていろいろ話してて、であの出演者の方がいたから、一人だけいたから、ステッカーって販売するんですかって言って、らしいねって言って、
誰も把握してない、
幻かと思って幻の可能性があるぞと思って。
前平商店なんて、あの浦添のね、あっちティーダカフェ、
あ、はいはいはいはい、
ね、
まあ、だから本当にオンラインの先駆者だよね、
うん、
昔あの時はそんなの全然
ユーストリームで配信してましたか、そうそうそう、当時は。
なのでまだあの予約は当日でも大丈夫そうですので、
そう、
はい、気になる方はぜひぜひ、なんかこのあなたの、はい、まあ、なんか困ってることをアイデアをまあ商品としてみたいな、売りますっていう、うん、困ってることがあればみたいな感じで、
それを何組か出して、そうそうそう、膨らまして売りますっていう、ね、
ということなので、どこにでもいる、はい、どこの受付にもいますので、秋山
はくしくもさっきね、あのブログを見つけたマネリーマン三上さんが、
はい、
あの当時ティーダカフェで働いてて、
あ、そうなんだ、
この配信のお手伝いしてた当時。
つながるね。
だから知ってて三上さんの名前出しちゃうかなと。
うん、全然。
その後の前平商店だから。
全然。面白い。そんなあれがあるんですね、つながりが。
静岡だったかな。
そうだね。
のどっかでね、地元でサラリーマンしながらモノマネやってます。
やってます。
元気かな。
というわけで会いに来れる方はテンブスまでいらしてください。
はい、というわけで本日の木曜日ジャンプル以上でございます。
はい、もう今年もあと2回行ってよ。
あと2回行ってよ。来週と再来週で終わりでございます。次の週は、お休みに、入りますので。
12月29日はお休みで、放送始めが1月4日。なので私たち木曜リジンチャンプルは1月5日になりますね。はい、あと2回なりますので、はい、また来週
ぜひぜひ。さあ、あと2週、あと2回しかない放送で荒垣は帰ってくるのか。さあ、こうご期待でございます。
誰か期待してる
してないはずな、もう。はい、というわけで、本日のお相手はブラックフライデーのもの届いたよ、ともきと
秋山も届きました。
ありがとう、
アマゾンさん、ありがとう。
また来週、
さよなら。山本さんもありがとう。
ありがとう。バイバイ。